耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1311回12月30日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。12月30日もう年の瀬なんですけどもね、振り返ってみるとこの新刊ラジオもう1311回を迎えまして、まあ年月にすると5年くらいやってるんですけども、するとですね、始めた頃は雲の上の存在だったビジネス書の著者さんたちがですね、だいぶその身近な存在となってきたかなって、まあおこがましくも最近思っております。例えばね、出版記念パーティーにお呼ばれしたりとか、あと某セミナーに行ったらですね、まあそれもビジネス書社のセミナーなんですけど、隣に座った人が著者さんでやっぱり、あ、お久しぶりですなんてね、お話ができたりとかして、まあ非常に楽しい日々を過ごさせていただいてるんですけども。で、この新刊ラジオのリスナーさんの中にもですね、著者さんがいたりして、本を紹介することをきっかけに実は聞いてたんだよって知ったのが、例えば中野博さんであったり、秋田恵美子さんであったりしました。で、今度ね、僕がその、会うことになる著者さんは、もしかしたら、この配信を聞いている皆さんの誰かかもしれません。今回は皆さんにですね、本を出版することによって成功する、そんな内容の一冊をご紹介します。じゃあ参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、中慶出版より出ております、吉江勝著、出版で夢をつかむ方法、という本です。まずは著者のご紹介ですが、吉江勝さん、経営コンサルタントをされております。でまた広告会社と投資会社と人材ビジネス会社の、代表や顧問も務めてらっしゃるというですね、まあ、素晴らしい方なんですが、経歴としては大学卒業後三井物産 NTT などで営業マンとして活躍し、現在は、経営者やビジネスマンの OL を対象に営業マーケティングノウハウ及び潜在意識の活用方法を伝授する会員制コンサルティング会社スーパービジネスマン養成講座を主催されています。で何でも全国にね、自由で豊かで幸せな人を多数輩出することを目的としているらしいんですが、著書としてはそうですね、当たり前だけどなかなかできない課長のルールを新刊ラジオでご紹介しまして、他にもですね、超一流の年収を稼ぐスーパーセールスマンになる方法など、3冊を上司しています。でこの吉江さんにはね、僕一回お会いしたことあるんですが、確かあれは水野俊也さんと上田渡さんの出版記念パーティーの時ですね、お会いしてですね、その課長のルール紹介してくれてありがとうございますって言われて、ね、非常に嬉しかったんですけども、ルールシリーズで一番エキサイティングな一冊っていう文言がすごい良かったんですって、ものすごくですね、こっちがなんか、ああ、いや、そんなになんか頭下げなくていいですよって遠慮しちゃうぐらい、なんか喜んでくれた上にお礼を言われたので、あれ吉江さん、あれ一冊目だったっけって、あれ吉江さんデビュー作だったっけって勘違いしちゃうぐらい、まあ、勘違いしちゃうぐらいですね、まあ、印象に残っている方です。まあ、で丁寧で明るい方でですね、著書の文体にもその腰の低いところとか丁寧なところとか明るいところっていうのが出ていました。で、今回の本がね、本を書いて成功しようという内容なんですけれども、まあタイトル通り出版で夢をつかむ方法です。まあ本を書くことによってあなたは成長するし成功するよというメッセージが、まあ、書かれております。で吉江さんの言葉で言うと、これはですね、ブックブランドマーケティングというらしいんですが、これによって成功しましょうという一冊なんです。でもね、こういう風に言うと皆さん、本ってそもそも成功した人が書くものだとか、あと自分に書けることなんかないよとか、あと無名の自分が本を出しても売れないし出版社にも相手にしてもらえないでしょうなんていう風にね、思う人も多いんじゃないでしょうか。確かに一昔前はそうだったんですけど、今はちょっと違うんですね。まずですね、そもそもその成功した人が本を書くんじゃないかっていう意見に対してはですね、これはっきり言うと、これ僕の経験からなんですけども、今新刊を出してる著者さんって結構まだ成功してない人も多いんですね。むしろ本を出したことによって世間に注目されたっていう人が多いんじゃないでしょうか。でこの点は吉江さんも指摘してましてですね、吉江さんの言葉によると、本を出した人はすごいという思い込みが世間には浸透しているということです。ですからまだ成功してない人が本を出すことによって、まあ、ある種のネームバリューを稼ぐことができる。で本を出したことをきっかけにして、まあ、セミナーなりパーティーなり開いたり招待されたりっていうことが期待できるわけです。そうするとですね、やっぱ著名人の集まるセミナーパーティーに出席したりすると人脈を広げることもできるし、そこでビジネスチャンスが生まれるっていうこともまたあるんですね。 で、そこから、まあ、その人が望む本当の成功を手にするっていうね、方法論もあるわけです。実際これは吉江さんも進めていますし、実際それを実行しようとしている著者さんも結構多かったんじゃないかなっていうふうに今は思います。で、次に、まあ、自分に書けることなんてないよって思うから本は出さないよっていう意見の人。これはですね、まあ、単刀直入に言いますけども、あると思います。ちょっと古いですね。まあ、皆さん絶対書けることはありますよ。まあ、新刊ラジオのリスナーさんで、ね、多分社会人の方多いと思うんですけど、異業種交流会とか行ったことありますかね。やっぱりその、異業種の人の話って、すごく勉強になると思うんです。ですから、その立場や業界が違うだけで、まあ、他人にとってすごく勉強になる内容を、皆さんは何かしら持っていると思います。そしてですね、まあ、無名の自分が本を出しても売れないし、出版社にも相手にされないよっていう意見。まあ、自分まだ有名じゃないからという人。こういう意見に対してはですね、まあ、吉江さんが言うには、今は仕事やプライベートで悩みや弱みを持った普通の人が受けるということなんだそうです。これね、改めて言葉にされてね、あ、確かにそうかもなって思いました。というのも一昔前っていうか、まあ、ほんと3、4年ぐらい前はですね、有名なコンサルタントですとか、有名な会社の社長ですとか、中小企業だけれども、年商1億とか2億とか、下手すると10億を超えている創業社長ですみたいな人が本を出してたんですが、最近はね、まだそんなに商品売れてないんですけれども、こういう画期的なビジネスをやっておりますっていう人とか、まだそんなに大きな成功を収めてないんですけども、頑張って年収200万円が500万円になりましたみたいな人が本を出したりするわけです。で、そうするとね、読者の方もね、やっぱりより身近な著者の言葉を求めているようで、そういう本売れるんですよ。すると出版社もですね、やっぱり身近な著者、まあ、つまり無名でもいいから、これからデビューしようという著者を発掘しようと躍起になるわけです。で、まあ、逆説的なんですけども、例えばある出版社で、東大出身の弁護士が本を出したいというオファーを断ったことがあるんだそうです。で、東大で、しかも弁護士ですよ。どんだけ難関試験突破してきたんだと思うんですけども、まあ、そういう人たくさんいるから、しかもそういう人たち今売れないから、っていうことで断ったことがあると。へーと思いました。そんなわけでですね、これをお聞きの皆さんが本を書ける条件は今十分に揃ってるんです。まあ、といってもね、リスナーの皆さんにはいろんな人がいるので、まあ、一概には言えないんですが、まあ、ちょっと勇気を出してもらうためにですね、著者の吉江さんを出しにしましょう。これ吉江さんの経歴、本に書いてある通りに言うとですね、子供の頃から勉強もスポーツも苦手。神奈川で一番偏差値の低い大学をビリで卒業。人材派遣会社の営業職に就き、顧客や上司に文句を言われ放題。自分の時間が持てず、仕事で溜まった鬱憤を酒、タバコ、ギャンブルに使って、消費者金融からの借金が1000万円だったこともある。精神的なストレスからうつ病にかかったこともある。という、まあ、なんていうか、すごい黒歴史をお持ちの方なんですね。繰り返しますけども、今この吉江さんは経営コンサルタントであり、3社の企業のオーナーさんです。はい、でその吉江さんが言うには、そこから脱出するには本を書いたことが大きかったんだっていうお話なんですね。まあ、簡単にまとめてしまいますと、こちらの本、まあ、ダメサラリーマンだった僕が何々をすることによって成功したっていうパターンの本なんですけども、まあ、その何々に当たるのが本を出すことっていう、まあ、今までありそうであんまりなかった一冊です。で、まあ、正直な話ですね、なんで吉江さんがこの本を書いたんだろうって僕思ったんですよ。本を手に取った瞬間には、例えばその土井英二さんとか水野俊也さんとか山田真也さんとか藤井浩一さんとか、出版セミナーやってる人とか、あとその出版までの経緯が面白かった人ってのは結構いるので、そういう人が書いてもよかったんじゃないかなと思ったんですけども、本読んでみるとですね、非常にその吉江さんのまとめ方がうまくて、あ、この本吉江さんでよかったわって再認識しました。だからすいません、吉江さん手に取った瞬間失礼なこと思いまして。で、まあ、本の内容をざっくり紹介しますと、まず第一章が本田健さんと吉江さんの対談です。ユダヤ人大富豪の教えで著名な本田健さんが、初めて本を書いた時の思いとか、あと今現在本を書く時のコツ、売る時のコツをたくさん喋ってくれています。そして第二章は最近の出版事情から見た、無名の新人がビジネス書を書くメリット。そして第3章が本を出すとあなたの人生がどう変わるのかというお話。そして第4章が実際に出版社に売り込むための企画書の書き方。第5章が出版社へのアプローチの仕方。 そして第6章が有名なビジネス書社の出版デビューのエピソードで、最後の7章では、吉江さんからのこのブックブランドマーケティングにおける諸注意が書かれています。なのでね、モチベーションアップから具体的な実践方法、先人たちのノウハウと、まあ、この一冊で本を書こうという皆さんをきちんとサポートしてくれる一冊になってますね。で、各種出版セミナーも紹介されていますから、一人じゃちょっとなと、本を読んだだけでそんな本出せたらいいよなって思ってる人はそういうセミナーに参加してみるのもいいかもしれません。で、本の主軸とはちょっと離れちゃうんですけれども、6章がね、個人的にはすごい面白かったですね。各ビジネス著者の方の出版デビューのエピソードっていうのがあって、本当人によって動機が全然違うんですよ。今の自分のビジネスを拡大するためとか、勤めた会社がなくなっちゃったので、なんか仕事探すためとか、あと、本当小さい頃が本が書きたかったとか、あと、今書いてるのはこういうテーマなんだけど、駆け出しの頃は全然違うこと書いたとか、本当にね、いろんな人がいて、本を書く際のスタンスなんかもね、人によって全然違いますから、あ、いろんな著者がいていいんだなと、あわよくば僕もみたいな、そういうふうに思っちゃうところでしたね。ですから新刊ラジオをお聞きの皆さん、結構ビジネス書を読んでると思いますので、あの著者さんのデビューの時ってどうだったんだろうっていうのもね、チェックしてみる上で、まあ一回目次読んでみてね、自分が好きな著者が入っていたら読んでみたら面白いんじゃないでしょうか。じゃあそろそろ時間も迫ってまいりましたので、まとめようと思うんですが、ブックブランドマーケティングというですね、まあ、本を出すことによって成功しよう、成長しようという内容の本です。まあ、皆さんの出版意欲を上げて具体的な実践方法を紹介している親切な一冊なんですが、ノウハウを列挙しているだけの本じゃなくてね、まあ、その吉江さんの文章もやっぱり読みどころかなと思います。まあ、コラムのように書き進められてますけども、その他の著者さんのエピソードを掲載することによって意見に偏りがないこと、そしてその吉江さんのダメダメなエピソードってのを本当惜しげもなく書いてるので、ちょっと親近感が湧くっていうところで、まあ、本を出してみようかなっていう気持ちにね、これちょっとなりますから、まあ、今このラジオを聞いてですね、うん、なるほど、本か、書いてみようかなって少しでも思った人はこちらの本お手に取ってみてください。では書籍情報です。出版で夢をつかむ方法、吉江まさる著、中慶出版より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。こういうね、本紹介するとまずお前味間書けよって言われそうな気がするんですけども、ただね、僕やっぱりそのリスナーさんの書いた本読んでみたいなーって本読んでる時思っててですね、例えばアニマックス小川店長とか書けるんじゃないだろうかと、あと布団屋の長谷戸さんとか書く、あの布団屋の長谷戸さんとか書けるんじゃないだろうかと、他にもね、やっぱり音楽好きな人、スポーツ好きな人、ビジネスやってる人、あとヤンズさんだってマインドマップやってますから本書けますよね。そんな感じでですね、ヘビーリスナーの方もライトリスナーの方も何か好きな分野、得意な分野ってのがあって、本を書こうとしてるんじゃないかなと、書けるんじゃないかなって期待してしまいました。中野さんと秋田さんはすいません、すでに書いてますからね。ぜひ次回作期待しております。まあ、そんな感じで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。